夢見る日だまりカフェ。メンバーはあなたの潜在意識にダイレクトボイス、プロナレーターのゆうくんことゆうき。昼は人を癒し、夜はゲームで殺し屋、ヒーラーマーキュリー。元うつ引きこもりから仕事もお金も人脈も思い通り、宇宙コーチミラン。バカ笑い担当、ガラクタスピリッツチーズピー。癖のある仲間と毎月各方面の多彩なゲストを迎えて、へえなことやすげえなこと、くだらない笑いまで、カラフルにみんなのご機嫌力を上げてるよ。レッツゴー。はい、今週もやってまいりました。皆さんよろしくお願いします。ですゆうくんとマーキュリーさんとチーズピーと、今回もセイミーさんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね、なんかこう前回ちょろっとあの縦糸っていうなんか言葉があったんですけど、ちょっと説明不足だったかなっていうのもあり、ちょっとそこら辺補足しながら、ちょっと説明も含めて喋っていただけたらと思うんですけども、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
お願いします。
人生の命の縦糸って言って、時々ね、最近は授業にも出るようになったとかっていう話聞くんですよ。
授業
も、
学校のね、あのまあ先生によるんでしょうけど、縦糸がっていう話が出るようになってきたと、まあ、すごいなと思ってるんですけど、
変化の時だね。
そうなんですよね。で、この命の縦糸っていうのは何だろうっていうと、結局は自分自身が生まれてきたのは一人じゃ生まれてこないと、
はい、
うん、親がいて、その上にもまた親がいて、うん、バーッと10世代ぐらい遡ると何万人ぐらいになるでしょうっていうぐらいの大きな話なんですよ、
うん、
そんだけの命を受け継いで今の私たちがいるってことですね、
はい、な。
だから自分の中にはもう本当にいっぱいの人が入ってるわけなんですよ、
うん、
この DNA とかね、うん、この流れる血にも全部祖先の人たちの思いが入っている、
はい、
でそれを縦糸って言うんですけれども、うん、この縦糸をある時プツッと切られちゃったんですね、
うん、
まあ、切られた。
そうなんです。それが、うん、あのまあ、戦争で、いわゆる ね、
そうですね、
太平洋戦争ですかね、うん、それであの日本が負けてしまったと、
うん
うん、いうことで、アメリカが日本の撲滅 100周年計画、100年計画、うん、ということで100年かけて日本をダメにしようという、
何それ、
そういう、うん、ウォーギルト・インフォメーションというなんかプログラムがあって、はい、今年がそれがもう75年目ぐらいになるわけですね、
うん、
つまりもう4分の3
ですね、
来てるの。
そう、もう
じゃあもう4分の3死んでんの日本。
そう、もう確実にあのアメリカの手中に入ってるって感じですね。
確かにね、うん、右習いだもん。
そうね、だから食料にしろ何にしろ、うん、全部そういうふうに切られてる。
教育にしろ、
つまりその教育をまず切られたんですね、
うん、
だからまあよくある話で教科書全部黒く墨で塗られたとか、
うん、はいはい、
ね、日本 の、 黒塗りの根幹である気持ちとかそういうものを全部なくしちゃう、
うん、
でそれアメリカが何を恐れたかっていうと、その特攻隊とかね、
うん、
あのそういう敵艦に体当たりしに行くという、
うん、
こういうね意識のある日本人民族をそのままにしとくと、
うん、
脅威になると、
うん、
いうことで今回ね自分たちが勝ったから、うん、ここの根性を潰してしまおうと、
はい、ない
うことで縦糸が切られちゃったんですね、
うん
うん、でその縦糸が切られた状態、つまり宙ぶらりんなわけですよ。だからあの私たちは今不安の中にいる、
うん、
今の若い人たちが不安の中にいるっていうのは、うん、そういうフラフラした、
うん、
自分の足元がしっかりしてないから不安でしょうがない、
うん、
そして日本の未来にも明るさが見出せない、
うん
うん、どうなっていくのか全くわからないっていう中にいるから怖いんですね、孤独なんですね。
なんかほら、うん、のコロナが流行ってからね、
うんうんうん、
もうだいぶ落ち着いたけど、うん、あの後さ、え、この人がっていう人たちがさ、
うんうん、
なんかこの世を去ったじゃない、なんで日本ってこんなにって思ったよね、
うん
うん、それってやっぱりその不安の中にいるからっていうことなのかしら。
そういうことだけを見せられちゃってるから不安が増大されるよね、
うん
うん、
だけどそこは見せられてるんだよって、本当のことはやっぱり縦糸の話ね、縦糸がつながれば、まあ亡くなってしまうのは寂しいけども命あるものはみんな亡くなるんだよね、その間どう生きたかが大事なんで、私たちがこのフラフラしたまま生きるか、縦糸をつないでしっかりと足元を地につけて、
うん、
日本人としての大和の心を持ちながら生きるかどうかっていうことが 大事だっていうのが縦糸の意味なんですね、
うんうんうん、これね縦糸がつながったら本当にそういう風にがっしりするのか、
うん、
そういうところとは関係ないんじゃないかって思って聞いてる人もね、うん、もしかしたらいるかもしれないんですけども、
うん、
根本的にはね、うん、あのそういうことなんでしょうね、
うん
うん、
なんか横のつながりはね、うん、世界がグローバル化して、
うんうん
ね、横のつながりっていうのは結構できたっていう話だけど、はいはい、結局横だけつながってると引っ張られると動くよねっていう話で、うん、やっぱりあの縦糸もつながないと、
うん
うん位置が定まらないっていうのは聞いたことはあるんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだよね、まさしくその通りですよね、うん、そんな不安定な中で生きてて安心かって言ったらそんなわけないよね、
うん、
常に不安の中にいるっていうのは今そういうことなんですね。だからその縦糸をつなぐと、まあ、自信ができる、自己肯定感が上がる、
うん
まあ、そういうこと、
うん、
で自己肯定感が上がると何がいいかって、何がいいと思います？
前回の話を聞いてると、うんうん、なんかこうあ何しても私大丈夫なんだっていうふうに思えることが一番大きいかなっていうふうには、
うんうんうん、そうですね、
うん、
で自己肯定感が上がるためには周りに認められるってことが結構あるんですけど、うん、その周りに認められるのが怖いっていうのが今あるじゃないですか、うん、見られるのが怖いとかね、そういうのもあるけど、それは縦糸がつながってないからなんですよね。
認められるのが怖いのか、
で周りが信じられれば怖くないじゃない、
うん
うん、誰かが言ってたんですよ。あそう、ユダヤの人がね、
うん、
あの赤塚先生っていらっしゃるのがいるんですけど、
はい、
ユダヤと日本の架け橋になるというね、
うん
まあ、方なんですけれども、うん、その方がユダヤの方に、
うん、
あの赤塚はなぜそんなね日本みたいな危険な国に住んでいて平気なんだって言うんですって、
うん、
で何言ってんのって、こっちから見たらユダの方が、
うん
ね、国家予算のね半分以上もね防衛費とかね軍事費に使ってるね、
うん、
戦争だらけの国に言われたくないよって言ったんだけど、
うん、
じゃあなぜ日本はそんなにね自殺ね毎年3万人とかいるんだと、うん、もう魂の戦争にしか見えないよと、
魂の戦争、
うん
うん
う
ん、
そういうわけで、ユダヤ人は自殺は許されないん
だ
ね。
あ
でそんなね何が悲しくてね、そんないい国で、うん、あの自殺をしてしまうんだ、
うん、
僕たちは周りの国に、慰められながら滅びていくようにしか見えないよと、日本は、
うん、
周りから哀れまれながら滅びていくようにしか見えないそうなんですよ、
うん、
ほうほう、
それを私たちが気づかない、
うん
うん、気づいてない、そこがやっぱりすごい問題なのね。
結局さ、
うん、
戦争でさ負けたってことなんだよね。
そう、うん、でもあの皆さん多分知らない人の方が多いんだけど、
うん、
あれの戦いは白人と有色人種の戦いだったんだよね、
うん
うん
うん、
であの戦いで負けたけど日本があんだけ頑張ったから平等になったんだよね、
うん、いろんな国々がね、うん、それで、
うん、解放されたじゃない、
解放された、うんうん、奮起することができた
で
と、
負けたん、敗戦じゃなくて、なんだっけな、負けたんだけど勝ったんだよねっていう話なの
よ。そうです
ね、うん、目的は達
したの
よ、
うん
う
んうん、で負けたっていうかそこで身を引くことを選んだわけ、
うん、
日本だってはっきり言って、まあ、原爆をね、うん、下手したらこっちも持ってたかもしれない、
うんうん、
ぐらいの時期だったのよね、
うん、
だから落とせね、そういう攻撃が強いと思えばできたかもしれない、
うん、
だけど日本は引くことを選ぶ、もう目的は達したからと、
うん、
いうことで、
うん、
で負けたんだけど敗戦国じゃないんだよねっていうことをみんなに知ってもらいたいよね、
うん
うんうん、
なんかね、
うん、
結構うち旦那が歴史の話が詳しくって、
うん
はいはい、YouTube 見てたりしてて、
うんうん、
でこの間2人で見てて、うん、もしかして日本が戦争してなかったらまだ奴隷って世界にいたんだよねって、
う
ん、
そうだよね、そうなの、
世界に奴隷っていたんだまだって、
うんうんうん、
そう、奴隷海岸とかってあったじゃない、
うんうん、
ああいうのってまだ存在してたかもしれないんだねなんて話をしたのね、
うん、そうなんだね。今ねこの平等なのが当たり前に言うんだけど、
うんうん、
たったねその100年未満の前で、
うん
うん、
違ったんだよね、
うん、
それを日本が成し遂げたってこと、それのために私たちの祖先がね、
うん、
特攻隊に行ったり、
うん
ね、今の日本を守るために命を懸けてくれたってこと、その魂が私たちの中に入っているということ、
うん、
これはしっかりねやっぱ感じてほしいんだよね、
うん
うん、それがあることで一人じゃないんだよって思えるの、
うん、
みんなね仲間なんだよ、
うん
うん、だからユダヤの人がね 同胞はやっぱり家族、ね、
う
ん、それはみんな一緒なんだよ、
うん
ね、大事なんだよ、
うん、
だなんで日本は親が子供を殺すの、
ね、
子供が母親を殺すの、いじめがあるの、
うん、
なんでって、なんで同胞に対してそういうことするの、
うん
うん、それがやっぱり国を持ってないってことに、だからこの7、ね、75年、
うん、
あと20何年で日本が滅びるっていうのはそういうことね、
うん、
日本人としてのつながりがなくなっちゃう、う
ん、あと言われてるだけですからね、
そうですそうですそうです、
うん、
っていうふうに
言われ
て
る、
うん、
一部でね、
うん、そう、だからそのね、あの寂しいとか不安だとか一人だ孤独だとか、
うん、
そういう思いを持ってる人だったらばぜひね、
うん、
知ってほしいんです、
はい、
みんなね、
うん、
あの一緒でいるんだよってこと、一人じゃないんだよって、
ね、ちなみにあの発信してるのは、うん、あの世界的歴史学者であるアーノルド・ジェ・トインビ博士がそう言っていた言葉です。
100年
そう、自分の国の神話を学ばなかった国は例外なく100年以内に滅びるという結果を出してる、
うん
うん
うん、
と統計的にそう、
まあ、それはでも神話の話でしょ、うん、
神話の話ですね、うん、これはね、
そうでもね、うん、神話を知らないとね国を知らないと面白いみたい、
うん
うん
うん、
だ日本を知るにはやっぱり古事記とかねそういうのをあの知っていただくといいと思いますね、
うんうんうん、古事記がねあの日本の神話ですからね、
うん
うんうん、
そうなんです、それを知っていくとだんだんあ神様ってそんな感じなんだっていうのが分かってくると、
うん、
やっぱりもう少し日本が好きになる、やっぱり日本を好きになってもらわないとね、
うん、
日本嫌いな日本人多いよね、
そうなのよ、
多いよね、
うん
うん、
それは
いや私もそうだった、
うん、そうなの、
え、だってその、うん、私はね、
うん、
19歳で息子亡くなってるのね、
うんうんうん、
で結局特攻隊ってそのぐらいの年齢でしょ、
そうね、
ね、その時の親の気持ちってどんなって思っちゃったのよ、
うんうん、
でそれをさせた日本って何なのってずっと思ってたの、うんうんう
んうん、確かにそうなのよ、だから今だとやっぱり息子なんか出したくないよね、
うん、
そんな戦争はもう昔の人もそうだったよね、
う
ん、絶対
そうそうそうそう、
ね、そう
だけど笑って言ってたっていうのをね、
うん、
あのやっぱり学ぶと、
うん、
変わってきたかなっては思う。
そうだから感じる感じではもうそれぞれなんだけど、
うん、
知ってはほしいよね、
うん、
知らないで不安になってほしくない、
うん、っていうか、うん、今教育されてることの中に古事記も入ってないし、
うん、
その戦争の歴史も正しく表記されているわけではなくって、
う
ん、でその教科書の検閲とかもね、うん、結構さあのたまにニュースになったりするけど、うん、大事な部分を取り除かれたとか、うんうん、いろんなことになってる、そういう中で子供が学んできてるっていう、うん、で実際私もそういう中の学習をしてきた人間だから、
う
んうん、日本はあの極悪だよね、
うん、
ね、そうやって教わってきてるもん、
うん、
だって
そうなのね、私そういうふうに言われるんだけど、私の中では日本ってことにあんまり興味なかったんだね、うん、だから戦争の話も別に興味ないし、
うん、
あのもう古い映画だとしか、
うん、
そのぐらいしか見えなかった、
うんうんうん、
でそんなの今更もしかしたってしょうがないじゃんぐらいの思いでいたから、あの本当この縦糸がつながってなかったんだろうなと思う、
なるほど、興味ないよね、
興味ないの、そうなの、うん、興味ないの、
だって
興味とも持ってないの、
興味を持つ必要がないで、うん、学んでないんだ、
そう、う
ん、
そうなんだよね、
うん、
やっぱりね知らないっていうことはね不安がね増えるんだって、
うん、
未知不明っていう言葉があるんです、
うんうん、
空海の言葉で、
ね、そうだね、
やっぱり知らないのは明かりがないのと一緒、
うん
うん、だから真っ暗闇の中に私たちは放射されてるんですよっていうことなんで、ぜひね知ってもらいたいです、うん、その上で考えてもらいたい、
今ね、うん、なんかこう YouTube なんかでも結構検索するとそういうの出てくるしね、
うん、
そう知る方法はたくさんあるよね、
うん、そうなんです、それで今私が関わっている映画の話なんですけど、
うん、
それは消せない約束という映画が、
うん、
今撮影中でして、
うん、
来年の5月にカンヌの映画祭に、
うん、
ノミネートする予定です、
ね、うん、
出してみる予定
です、すごいですね、
はい、それでその後の公開なんで、うん、来年の夏以降の公開になりますけど、
うん、
今一生懸命撮ってるのが、
うん、
その前身になる劇が流れる雲よ、前回も言いましたけど、
うん、
流れる雲よという劇のアナザーストーリー、
うん、
次の世代の話ということで、
うん、
その特攻隊ね、特攻隊が突っ込むというのが流れる雲よのお話ですね、
うん、
でその特攻隊がなんかタイムスリップしちゃって流れ着いた現代のお話なんです、
うん、
うん、それでその特攻隊の人が今の日本を見て何を感じ何を思うか、
うん、
そういうことが描かれていて、うん、みんなにあの問いかけたり訴えかけたりする映画になってますので、うん、これもね知っていただきたい、
うんうん、ぜひ、
うん、ね、うん、そう、それで気持ちが分かってくれると思います。
ルセイビーさんが出てるね、記者会見の時にさなんか声出てたよね
そうなんですよ、その記者会見の時にねちょっと司会という大役をね
持
ってたってね、ありがたい
ことにすごいですね、
そうそう、結構ねあのライブであちこちで流れたんだよね、
うん、
フェイスブックとかインスタとか、うん、流してくれた人がいて、
うんうん、
でもあのセイビーさん映ってないんだけど、
うん、
声が
入ってるんだ ね、
そう
ね、
セイビーさんそうそうそう、バーキュリーも出たでしょ。
そうなんです、その、ね、映画の、まあ、ワンシーンで、あの、まあ、その流れる雲よでも、出てる隊員の、まあ、リーダー役の人のお孫さんが、
うん、
まあ、言っちゃってもいいのかな、
うん、
議員になって、
うん、
でそのみんなの前で演説をしてるっていうシーンで、うん、私はそこの、まあ、聞く人の一人だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこにちょっとだけ参加させてもらいました。教習の一人で、
そう
そう
なんです、しかもお誕生日の日に
そうなんですよ、
すごい
誕生日、
ね、誕生日記念の、
そうなんです、
映像に残る誕生日
カンヌまで行きます
世界デビューじゃん、
世界デビュ
ー、わお
誕生日世界デビュー、ね、
すごい、そう、
これだけしか映ってないかもしれないね、
うん、ね、まあ、ね、あのエキストラだからどこまで映ってるかわかんないけどね、
その
セイミは本当朝早くからずっといるよね、うん、
撮影ね、うん、同行させてもらってるからね、ありがたいです ね、
ね、撮影まで同行ね、うん、携わってるんですね、す
ごい楽しいけど辛い
出た本音が出た、やっと出た本音
ずっと立ちっぱなしでね、うもうやっぱり
立ちっぱなし、ね、
そう、スタッフの皆さんみんなずっとこうロロロ歩いて、
うん、
こう支えて、うん、もう自分よりもやっぱりその役者さんとか、
うんうん
う
ん
う
ん、
もうそれこそ周りのやっぱり外で撮ったりするから、
うん、
音とかね、
うん、
光とかね、
そう
のに気ぃつけながら、
ね、そうだから状況次第でもう何度も撮り直しね、
うん、
本当あれはすごいね、照明さんもほんのちょっとの角度なのに、
うん、
分かんないんですよ見てる方は、うん、でもダメとか言う、すごい大変、
そうでした、プロの仕事だね、
そうそうそう、プロでした、うん、本当皆さん、ね、
であれでしょ、土屋香織さんだとか大林素子さんとか、
そうそうそう、
結構ね名の知れた人が出るんだよね、
意外と要所要所ね、うん、有名の方が出
られて、そう
そう、え知ってる名前、うん、みたいな人が出るんだよね、
なかなか面白いです、
ちょっと楽しみ、うん、
はい、
その前の流れる雲よってミュージカルだけど、うん、あれもすごく良かったから、うん、あの映画を見る前にぜひ見てもらいたい、 その続きだからね、
これ単独でも楽しめるようになってるんです
も
んね、
もちろんそうだよね、
うん、
で流れる雲よのねまた本公演も今年また始まりますんで、
う
ん、あのぜひそれもね5月ぐらいからね、
うん、それはね本当ミュージカル仕立てで、
うんうん、
なんか戦争ものとミュージカルってちょっと不思議だけど、前にゲストに出てもらったねベベさんなんかもその辺のお話してたりするので、
うん、
まあちょっとあの夢見る日だまりカフェちょっと前の回を、
う
ん、
そうです
ね、探って聞いてもらえると、はい、ちょっともっと面白い話があると思います、
ベベさんは作者ですからね、
そうそうそう
原作者
で、
24年ですもんねやってるの、
ね、
あれセイビーの創業と一緒 だ、
ね、一緒だ、
本当だ、
本当だね、今気づいた
ねえ
本当だね、そうでニューヨーク公演もやってらしてね、
そう
で今年は5月にドバイにも行くんですよ、
でらしいね、
見た見た、ね、だからやっぱりねいろんな方にね見ていただいてね、
うん
うん、やっぱり知ってもらいたい、そんだけの思いで、ね、エンタメからそちらは発信してるという、
う
ん、
そうだよね、
うん、で私なんかはどっから発信できるのか自分たちできることしかできないですけど、
いやいやいや、
とにかく一人でも多くの方に見ていただけるように、うん、あのいろいろ発信していきたいと思ってます、
ね、
でその動画のメイキングも、
うん、
あの撮影のメイキングも作ってますんで、
う
ん、はい、そちらも YouTube にねアップしたりしてますんで、
うん
うんうん、見たー本当に上手よね、まあ、プロだもんね、
いやね話しましたけど独学です
からねすごいよね、
そういうなんかこうコンサルもやりながらこう、うんね、聞く力に引き出す力にっていうのを持ってらっしゃって、うん、ね、あのチャンネルとか自分のサロンとかそういうところでもそういうことやってらっしゃるんですもんね、
ねえ、うん、自分のことはおろそかになってるんです
ね
人のところは一生懸命やるんですけど、
でもさ裏方のスタ フがいなければさ、うん、成り立たないわけで、それは大きな話でも小さな話でもそうじゃない、うんうんうん、あの本当に小さな話で言えばさ、外で働くお父さんを支えるお母さんがいなければ、
う
ん、家庭成り立たないんだし、
そう大事よね、
そういうことじゃない、大きさの違いでやっぱり表があれば裏があるんだよ、
うんうん、そうなんだよね、うん、そうでね、私ねやっぱりこうみんなを引き上げたいとか、
うん、
みんなを幸せにしたいとかと思いながらさ仕事してるんだけど、そのためにやっぱり自分に力がないと引き上げられる人がね少ないんだよね、
うん、
そう思った時にやっぱり力が欲しいってすごく思って、うんうん、やっぱりコツコツ努力して、うん、少しでもちょっとでも大きいとこ高いところに目指せるように努力はしましたね、
うん
うんうん、それで今少しずつみんなを引っ張り上げることができてる、
うん
うん、そういうことね、まだまだね、
そうなんですか、
まだまだ続きますね、
うーん、
すごい、もうほらゴリラの血が流れてる私からするとさもうほんと言語が違うぐらいの勢い
ゴリラの血が流れてるっていうか B 型なだけでしょ、
いやいやもうさ脳みそもゴリラだよ、だからなんかさあのイメージと感覚だけのものをやってるみたいな感じ
だよ、大事だよねイメージ感覚感情、
あでもさそこにちゃんと理論とか整然としたものがないと形にするのは難しいじゃん
形にするのがね、
そうそうそうそう、
ゴリラの理論、
そうそうそうそうそう、とりあえず胸叩いときゃ誰か
聞いてる役割分担だからね、
そうだね、そうだね、
呼ぶ係だ、
呼ぶ係、どんどんどん
どんどんどん、いくらさ形にする力って人来てくんなきゃ意味ないから、
ほらやるよ、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどん、ずっと胸叩いてる、
だから今風の時代はチームの時代なんですよ、
チーム言ってたね。
チームをだから私いつも募集してて、
うん
ね、この前もチズピーもねお声掛けしたんですけど
お声掛けしたそうですねはい、
はい
ね、
あのもうほんとゴリラだからはいって飛びついたんだけど、うん、ちょっと待って私の力では不足して
る、ね、ここ、ねまあ、適材適所ありますからね
そうそうそうそうそう、う
ん、あと本人がやりたいかどうかとかね、
うん、そうそうだからまたねしばらくタイミングが合えばまたね、
うん、あまた誘うつもりだ
まず自分
まず自分
整ってね、そうそうそうそう、あのチームの時代だから、うん、かもしれないけど、うん、自分のない人が集まってチーム作ってもダメだから
そうだよ、ね、
まずみんな自分だからね、
そうだよね、
それはそうだわね、
まあそうだけどね、うん、そのためにも命の盾糸はつないでいただきたいと思います、そ
うい うことだよね、もう本当映画は楽しみ、
うん、
絶対なんかあのバスタオル用意していってください、
そうそうそう、
絶対泣くと思うよ、
前誰かティッシュ1箱持ってきてたからね、すごいな、ちゃんとビニール袋とね
あ準備いいね、
準備いいなと思った、
あそうそう、さゆりちゃんなんか箱ティッシュ用意するもんね、
そうそうそうそう、
大事やな、泣く準備できてるな、
泣く気で言ってください、
あ、本当本当、
泣きたいなと思ったら見る映画だよ、
いいかもしれない、
ね、
なおかつ縦糸がつながるんだからね、
で生きようって思うと思うよ多分、
うん、
そうだね、そう
ね、
一人の命じゃないんだなって思えると、
うん
うん、
でそれがやっぱり分かると、うん、同胞を大切にしようってそ
う
そうそう、
ね、
より強く思えるでしょうね、うん
うんうんうん、そうなんだから、あの生き物を飼ってない人とかね、
うん、
あのやっぱり分からない人がちょっと多かったりもするんですよね、うんうん、でやっぱりペットっていうのを一緒に育つっていうか一緒に暮らすと、
うん、
やっぱりその命のありがたさというか、自分が手をかけないとそれは死んじゃうんだなという、
うん、
そういうことにもつながったりするんでね、
うん、
やっぱりこういろいろ経験をしてもらいたいなと思います、
ね、
うん、
大切なお話でございますね、
何より大事、命、
うん、
大事、
うん、
そうなんだ、でそれに伴ってさ、うん、その、まあ、映画の制作の裏方をやってたり、うん、宣伝とかもしてたりするけど、はい、他もやってるでしょ、そのなんかいろいろさ、
ありがとうございます、あの今回ねオンラインサロン、
うん、
伊藤直美さんのオンラインサロンっていうのをあの始めるんですけれども、
うん
まあ、それはどういうサロンかっていうと、まあ、そういう意識のお話ですよね、
うん
うんうん、その意識、みんな一人じゃないんだよっていう意識のお話を取り扱っていく、
これ伊藤直美さんが作ってんだよね、うん、映画は
映画、そうです、
そう、
伊藤直美さん、ジャパンイディアが作ってる
だよね、
うん、ですね、
うんうん、でそれに伴って、うん、オンラインサロン立ち上げっていう感じ
で、
ね、
はい、あの集合意識のことを学ぶ場所があるんですけど、そこの代表ですね、
うん、
はい、
ですね、そのサロンを作って、その中にいくつかチャンネルを作ろうと思うんですね、
うん、
でその一つが映画のチャンネル、
うん、
そしてもう一つが、幸せの種というのを今毎月やってるんですけれども、
ラジオですかね、
オンラインのズームでの、
ズームでの、
はい、講話会みたいな感じですね、
うん、はい、
であのリアルタイムで参加していただくこともできますし、あの時間が合わなければアーカイブを用意しますので、うん、それでご視聴していただくこともできます、
はい、
でそれがいろんな著名な方をゲストにお迎えして、毎月違う方ですね、
うん、
先ほどお話ししました赤塚先生とか、うん、まあ、あの根津さん、
うん、
ご存知でしょうかね、
歴史のね、
根津さんとか、まあ、いろいろね、いろんな方を呼んでおります、
うん、
でその度に角度が違ったお話を聞けるんで、
うん、
自分に合うね、
うんうん、
あ、響くものが違うと思うんで、
うん、
そういうのを感じていただけたらと思います。毎月、しかも、うん、お値段参加費が1000円なんですね。1000円で、あの質問もできたり、
うん、
感想も言えたり、リアルタイムでこうね、
うん、
あの話もできるという、そういうのはあります
からね。そうですね、そういう方々の講義とか聞いたら何千とかっていうのもね、あったりしますもんね。
何万とかね、
うん、
ありますんで、
根津さんはね、 YouTube も結構出しててね、面白いの話が、
そう
な
ん
だ、ね、あの独特の切り口を持ってんのよ。
でね、センス持ってるからペペンって
感じ、そうそうそう、講談師よね、
講
談師みたいなパンパンパンって、
そうなんだ、
そこでパンパンパンみたいな、
よし出てきたねみたいな、
そうそうそうそうそうそう、面白い人なんだよね、
うん、
そういう人と直接話ができるってこと
で、この時はどうだったんですかとかいう質問もできちゃうんで、
ちょっ
とね、本当にやっぱりよくご存知なんで、何でも出てきますね、
うん、
何でも出てくる、本当すごい。
これ気になる人はぜひぜひです ね、
そうそうそう、歴史が好きな人はね、すごいいいと思う
よ。でね、面白古事記っていう、漫画古事記か、
うん、
あるんですね。その不破光一郎さんってご存知ですか？知らないですかね。
わかんないですね。
あのイラストレーターさんなんですけど、
うん、
それがね、あの漫画で古事記を書かれてるの。
うん、
でまた次回の、ね、ゲストさんなんですね。
あ、楽しみですね。
そうなんですよ。
わ、
でそういう感じで一生懸命ゲストさんもね、
来
まして交渉して、
うん、
でしかもね、皆さん安いお金で、
うん、
いいよって言ってくださる。
うん、セミの交渉力。
交渉してるのセミさんなの？
はい、
あら、
す
ごい。交渉上手。
いやでも、うん、あの根津さんなんかは直美さんのお知り合いだったりね、
うん、
するんで、そっからね。
あ、
なんですけどね。
まあ言うてね。
ふわさんはもう一生懸命メッセンジャーでピッと。でツイッターもフォローさせていただいてとかね、そんな感じで。
そうなんだ。
やってます。
そのさ、
やりてた、
その突破力ってさ、うん、マーキュリーと同じよね。その突破力ね。
ちょっとつ毛進。
そう。
3センチの隙間も。
そうそうそうそう。
通ってきますみたいな。そうそうそう。
どうにかそこをこじ開けて。
入るんだけど。
見事しない。頭さえ通れば全部通れるみたい
な。そうそうそう。できるはずみたいな。
人間と猫は違うんだ。
壁なんかぶち破っていきますもんね。
そうそうそう、穴がなければ開けてやれ
よ。そっちだらけになって
。いやいやいや、信長かみたいな。
そういうね、
そういう2人よね。もうあの知り合いっていうから、どの程度っつったら、ちょっとツイッターでつながってましたみたいなさ、そんな感じだったりするんだよね。すごいよね、この何だろう、突破力ほ
ん
と。
で今ね、江頭さんを狙ってんですよ。
江頭さんを、
そうそうそうそう、
ドーンの、
あの人さ、あの卒業式とかそういうところ
で、すごいいい話だよね、うん、
ぜひ幸せの種に来てほしいんだって。もうね、ツイッターでフォローしたり一生懸命やってんだけど、
ここにも来てほしいね。
でしょ、
まあね、いや出されちゃ困るけどね。
いや私見てみたい。
捕まってるよね、あの人出して
、ね、このラジオに、
うん、江頭さんを、ラジオ映像ないから。
そうだね、
そう、
でも本当に話してほしいの。
いや、うん、本当にいい話するよね。
そう、そうなの、
うん、そうだね、
ちょっと江頭さんだとさ、ね、ファン層が広いよね、
ね、
うん、
ね、やっぱりなんでいい話をしてるかっていうことも聞きたいしね、
うんうん、そんな人だとは思わなかったもんね、いい話するまでね。
そうそうなんだ、トランクにね、ぐっと詰め込まれてるだけの人だと思うからさ。あ、違うわ、ごめんなさい、
それ違う、それエスパーさんかな。
そうですね。正解、
伊藤さんの方かな。
そうですね。ちょっと見た目が一緒だった。
わー、すごいとこ狙ってんな、
そう話してほしいんだ、
ぜひ中田さんまで行ってください。
中田さんってどなたですか。あっちゃんですか。
あっちゃん、
あっちゃん
中田あっちゃん、もしくは藤森さん、
勝利さん、
あっちゃんかっこいいですね。
あっちゃんかっこいい、うん、あっちゃんもいい話
ね、あの人もすっごい勉強してるでしょ、
う
んね、
そうなのそうなの、う
ん、引き寄せようかじゃあ、
素晴らしい、
やっちゃおうか、
え、ちょっと引き寄せたらぜひ私の幸せのために、
そうですね、流すわ
流すわ
じゃあお互い様
で、お互いに、
ね、お互いにな
んだこの協定
いや本当はね勉強してるからねみんなね、
そうそうそう、
すごいよね、
今さこうやって話って言うとさ絶対無理だって思うじゃん、
うん、
江頭さんがね来てくんないよと思うじゃん、
は
あ、だけど、
うん、
いや来る
でき
る
よ、来るよ一緒にこれやるよ、ね、
これだろこれ
今これってやってるけど各ギャグね江頭さんの持つ各ギャグやってます、
ね、
ジェスチャーで
ドーン
ドーンってやつとか
頑張って引き寄せましょう、
ね、すごいね、もうもっと鼻血でそうこの2人の間で言うと
面白いね、やべえな、
こうやってさできないかもしれないけどできるよって思いながらやってると楽しいじゃん、
うん、
これなんだよね、この波動がやっぱり回していくんだよって思うの、
絶対行くよ行くよ、だって私さ私クイーンが好きじゃん、
ええ、
あのクイーンのさボーカルしてるアダム・ランバートにフォローされたんだよ、
うん、されてた、
素晴らしい、
されてた、
そう、ほんで裏で喋ってんだよ、
うん、
絶対江頭行くよあっちゃんも行くよ見とれ、
そう見とれ、本当そう
見とれ
絶対
あっちゃん来た時ね5か6ぐらいでしょ
そうしよう、
そうだね、うん、そうだね、
あの入場料取った
、そうね、
5か6が、
うん、
そ
う
そ
う3年ずつぐらい取ろうか
公開収録にしようね面白いね、それ
面白
い、楽しそうだね、
うん、いやそんなこと言ったらあのクロス FM かなんかでやってくれって言われちゃうよ、ね、流してくれって、あの、ね、みんなが移動してればいいの、日だまりれば、
う
ん、
そうね、
なるほど、
ね、
なるほどね、
でそこ の, あのガラス張りのあそこでやればいい
ね、
うん、
ね、夢は広がるね、
面白いね、不思議だね、
夢もねあるから ね,
ね、
ちょっとグループ的にはね、
そうそう
そう、そこにね私ゲストで呼ばれたいなと思って、日だまりカフェのゲスト、日だまりカフェという単位のゲストで行きたいなと思って、
それも宇宙に投げときね、
そう、本物の FM の方へ、
ね、
ラジオごと、
ね、いいね、いいね、
ラジオごとね、
うん、そうそうそう、
ピンでは行ったことあるよ私、
あ、そうだね、
うんうん、
じゃあラジオでね、え、言っとくわ、じゃあ
このラジオごと、
うん、言っとく、
うん、そうだよ、こういうラジオやっててってね、
そうい う
話でね、
う
ん、いいじゃない、
分かった、交渉しとこう、うん、あの言うっていうのもさ行動の一つなんだよね、
そうそう
そうだね、
あの妄想でもいいんだよね、うん、別に言ってみるって行動の一つで、
うん、
そもそもこのラジオが私がペロッと言った一言から始まってるから、
うん、
あの行動しなきゃってみんな大変な思いしてるかもしれないけど、うんうんうん、言うだけも行動ですから、
そうそう、うん、言ったらそれ責任がね生じますからね、うん、
やべ
なんだ今の刺すような一言
やべ
でもさ面白いのあの予祝っていうのがあるじゃない、
予祝、
ね、それでねあの、うん、こんなことやったすごい私ってっていう、
うん、
それをねあの知り合いがメッセンジャーするんだって、
うん、
でこんなことやったんですすごいですって喜んできたからおめでとうって言ったら予祝ですって言われて
あ人を使ったな
やったもん勝ち、
言ったもん勝ち、
言ったもん勝ち、
楽しんでんだから、
言うだけ
いいでしょうね、
いいと思う、
ふざけんなーみたいな感じ
楽しみにしててくださいね、
ね、
すごいとこ行きますからね、
そう
そう、
はい、
ね、
面白い、まあ、セイミさんの本当にあの多彩なね才能と行動力だよね、
うんうん、なんかそんなバリバリっていう風な見た目じゃないですよね、
あ、そうですね、そうです
、すごい優しいね、穏やかな感じなのに ね,
ね
そうだからね、私は怖かったのよセイミさん、
言われるのよね、
結構言うよ、言う人いるよね、怖い、あの強そうみたいなさ、うん、
やっぱりそれは文面とか行動をやっぱり一緒にしてる人がそう感じることが多いってことですかね、うん、
あとね学校の先生みたいってよく言われるね、
あ、それちょっとわかるかも、
うんうんね、
あのね それこそさっきからいろいろ言われてるけど、うん、あの、うん、こう言われる側の人間って何言われるかって思ってるわけよ、うんうん、だからやってる人間からしたら早くやんなさいよって上から見えるじゃない、
うんうんうん、
で言われる側の人間はそんなこと言ったってってなるから怖いのよ、
うんうん、
だからやってる人とか、うん、実績持ってる人とか、
うん、
怖い、
うん、
できることしか言わないけどね。
そうだから上から見るからこの人できるのにって思うでしょ、うんうんうんうん、でもそこに、うんとぬかるみに足取られてる自分がいて、うんうんうん、できるのにって言われてるけど足上がらないんですみたいなさ、
う
ん、そんな感じなの。
そうだから見てる方はもったいないと思うのよね、
うん
うんうん、
それも愛なんだけどね、うん、
それも愛なの
よ。それも愛なんだけどね。
そう
そう、うん、だからセイミーさんのことをマイケルも最初から、うん、もう最も信用できる人で優しい人でってずっと私に言ってて、うんうん、私は怖いと思ってたから、うん、ここで立場の違いなのよ。だから、
うんうんうん、
あの同じラインにいるとやっぱりほら、うん、優しいって思うんでしょ、
うん、
でもそっからちょっと下から、
うん、
上から見られてるって思うと、うん、あ丸見えで怖いみたいなさ、
うん、
感じがあるの、
うん、
意外に気小さいね。
知らなかったの、ビビリだよって言ってんじゃん。
そうなのよ、
ビビリなのよ。
この見た目とこの喋り方
で何この見た目。はい、フォークリフトと喧嘩して勝ちました。
本当わかんないね。
そうだね。車に勝てる人が何を言うてんねんって感じ
で
ね。
片手で止める人がね。
そうだね。
だから外見バリバリ硬いんだけど中ふにゃふにゃなんだよ。だからチピーマンっていう話だったじゃん。
うん、
中身がね。
そう、中身ないの。外見ガチガチ硬いのね。
まあどう変わるか楽しみですね。
セミが怖い。セミが怖い。皆さんお楽しみに。
でもまあ怖がってないんでしょ実際。
いやいや、どうなんですか。マジビビリだからね。
実際進み始めたらギャー言いながらドカドカ、
うん、
もう障害物なんて
だからさ
破壊しながら進んでいくんや
から、例えば、ね、例えばこう道があって、
うん、
ね、セイミーが向こうで、あ違う、後ろからドンって押したとするでしょ、
うん、
ね、早く行きなさい、ドンって押した、うん、あの画鋲が敷いてあるの。って走るしかないっていう。って足をすごい急いで動かして走るしかない状態の道が作られてるって。そんな感じ。
そう、分かる分かる、気持ちは分かるけど、私がちゃんと掃除してあげるのよ。
道を掃き掃除してね。
ちゃんと掃除してあげるのに。
たまにでも画面置いとくでしょ。そうそう、
たまに。
たまに。油
断油断油断。
そうそう、
恐ろしい子。
だってすごいしゃがみ込むでしょ。言葉も出なくなっちゃう。
それは怖いかもしれない。
今度ほらしゃがんでるとこ押されるから転がってく
る。早くなったでしょ。そう
そう、行ってらっしゃいぐらい言うんでしょ。
それは怖いかもな。
後ろこういう関係です。
なるほど、はい、
わかった。
なんとなく、うん、
もう、あー私ここ大変。
楽しそうだな。
こうやって人は成長するんだよ。
そうそうそう、
鼻血でそうだぜ。
皮むいてね。
そうそう、
はい。
まだ童貞でいたい。
ちゃうねちゃうね。
これ編集かな。編集されてるかな。載ってるかどうかちょっと分かんないけど。今週こんなとこでいいかな。
はい、いいっすよ。
はい。
じゃあ来週は言うよ、なんかね、うん、ちょっと思いの丈を語ってもらいたいなと、
はい、よ
っ
ベベン
思います、
はい、次回もベベンお楽しみに。
はい、じゃあまたよろしくお願いします。
はい、すみさんありがとうございました。夢見る日だまりカフェ、今週のお話はいかがでしたか。ラジオへの意見、感想、リクエストなど待ってます。来週もまたお会いしましょう。